い、ご推察通り工藤玲子様から高島道夫様へ頻繁にお便りが届いていたのは事実でございます。
やっぱり。
具体的にはどのくらいの頻度で？
そうですね、月に 1,2 度くらいでしたか。
月に 1,2 度ですか？
はい、いつもお菓子と一緒に届くものですから、私も密かに楽しみにしておりましたんですよ。
大久保さんったら。
この絵はがきは昭和35年のものですね。35年ですと、私はすでに高島家を離れ、こちらで琴音お嬢様のお世話をさせていただいておりますから、この絵はがきのことは存じ上げません。
工藤さんはいつもこのような絵を？
そうですね、はがきの時はこうやって工藤様の絵が描かれていることがありましたね。
はがきの時はということは手紙のこともあったのですね。
手紙の方が圧倒的に多かったと記憶しております。いつも小包の中にこっそりと同梱されておりました。
小包？
ええ、和菓子や洋菓子などでございましたけれど。
お菓子以外の時もありましたか？
さあどうでしたか。私の知る限りではお菓子以外はなかったかと。
果物やお茶なども
なかったと思います。
その場でパッと食べられるものを選ばれていたのかな。
そうだと思います。お菓子以外ですと手間がかかりますから。
痕跡の残らないものとも言えますね。
その絵はがきには和英大辞典のことが書かれていますが、何か事情をご存知ありませんか？
残念ながら何も。この絵はがきの頃は私すでに高島家を離れておりましたので。
もう一つ、この絵はがきには差出人の工藤さんのお名前が書かれていますけど。
ええ、いつもきちんとお名前は書かれておりましたね。
手紙の時も？
そうですね、まあお菓子を送る際にどうしても差出人の住所、氏名は書かないといけませんし。
そうですか。
大久保さん、他に何かお二人のことで覚えてることってありますか？
工藤様からのお手紙やはがきを読みながら、お菓子を美味しそうにお食べになっていた高島様のお姿は、今でもはっきりと思い出します。
悪い仲でなかったことは確かですね。
はい。
この絵はがきに、読んだ後は絵はがきを燃やすようにと書かれてますが。
ああ、それですね。
何かご存知で？
お二人の間にそういうお約束でもあったのでしょうね。高島様は絵はがきやお手紙を書斎でお読みになって、そしてその日のうちに書斎で燃やされていたみたいですよ。
みたい？
ええ。翌日、私が書斎の掃除をする際に、灰皿に溜まっている灰を私が捨てておりましたので。
なるほど。やっぱり燃やされていたんですね。
それって工藤さんからのお便りの度にですか？
はい、私の覚えている限りでは。
そうですか。
女性からお菓子やお便りが頻繁に送られてきて、高島さんの奥様は気づかれなかったのですか？
高島家の郵便物の管理は当時私がしておりましたから、その辺は大丈夫だったかと。私が高島家を出た後も郵便物の管理は後任の家政婦が担当していたと思いますよ。
なるほど。
工藤様からお届け物が届きますと、私がそれを高島様の書斎に直接お届けする。すると高島様がそれを開封して中のお菓子の一つを私に分けてくださる、この流れの繰り返しでございましたね。今思えば毎回くださったあのお裾分けのお菓子が口止め料だったのでございますね。
まあ、お菓子一つで口止めができるのね、大久保さんは。私も今度何かお願いしようかしら。
なんなりと。
高島さんって一体どういうお方なのですか？
小学校の先生をなさっていて、この絵はがきの届いた昭和35年頃は校長先生をなさっていた頃ですね。
校長先生ですか？
はい。
道理で蔵書数が多いわけだわ。
工藤玲子さんというのは、やはりこの方も教師？
いえいえ。工藤様は 教師ではなく生徒の母親でございまして。
え、では教師と生徒の母親の愛人関係ってことですか？
お二人の関係をそんな風に呼んでよいものやら。
なんだか複雑そうですね。
よろしかったら高島さんと工藤さんのこともう少し詳しくお話しいただけませんか？
私もすべてを把握していたわけではございませんので参考になるかどうかわかりませんが、そもそも私どもの役割は必要以上にご主人様のプライバシーには入り込まないこととも言えますから。
あら、大久保さんがご存じない私のことってあるのかしら。
お嬢様は特別でございますよ。
お二人を愛人関係と呼んでいいかどうかはわからないというのは？
工藤様にはお子様が一人いらっしゃいました。小学生の男の子でしたが、その子ある事故が原因でお亡くなりになったのです。
事故？
珍しい類の事故なんですけれど、ベロニカさん、白蓮さん、凶竹刀という木のことはご存知でしょうか？
公園とか学校の校庭によく植えられていますね。
そうです、その凶竹刀です。工藤様の坊ちゃんが通われていた小学校、この学校は高島様が先生をなさっていた小学校なんですが、ここにもその凶竹刀が植えられていたんです。
ひょっとして毒に？
そうなんです、まさにそれなんです。工藤様の坊ちゃん、凶竹刀の毒のことなどご存じないものですから、誤ってなのかいたずらなのか葉っぱをお口に入れてしまわれたんです。
なになに、凶竹刀って毒なの？
はい、猛毒でございまして。
それでどうなったのですか？
坊ちゃん、一時意識不明になられたんですが、なんとか回復されました。
よかった。あ、でもさっきお亡くなりになったって。
はい、おそらくこの事故がきっかけでしょう。もともと体が弱かったこともあって、坊ちゃん、それから1年も経たないうちにお亡くなりになったんです。
あら、凶竹刀って怖いのね。
ナタリアがいたらもっと詳しく教えてくれるんだけどな。
でもどうしてそんな危険な植物を小学校の校庭に？
そこでございますよ。工藤様も同じような疑問をお持ちになり、そのことで事件当時教頭だった高島様にご相談されていたのです。
その頃は教頭先生ですか？同じ小学校で教頭から校長になってるっていうのは？
私立の学校でございますから。
ああ、なるほど。
ご相談というと？
実際は工藤様、学校の責任を問おうとされていたようで。
そりゃあそうなりますよね。
高島様も親身になってご対応されていたのですが。
いつの間にか親しいご関係になられたと？
さようでございます。
なるほど。
工藤さんのご主人は気づかなかったのかしら？
すでにお亡くなりになっておられました。工藤様のお坊ちゃんが小学校に入る前に病で。
ということは高島さんと知り合った頃はすでに未亡人だったということですね。
はい。
旦那様とお子様両方に先立たれたって、これ以上の不幸ってありませんね。お気の毒に。
工藤さんが未亡人だとしても高島さんに奥様がいらっしゃったのだから、やはり愛人関係ということなのでは？
それはそうなのですが。
どうされました？
どうも私の見ておりました感じではお二人ともいわゆるそういうご関係ではなかったような。
でも先ほど親しいご関係とおっしゃったように思いますが。
はい、確かに。でもその意味は単に教師と生徒の親という関係以上ということでございまして、いわゆる愛人と呼ぶような関係とまでは。その
プラトニックラブということですか？
そうですね。仮にお二人の間に男女の愛情が芽生えていたとしても、そう呼ぶ方が妥当でしょう。